いかがでしたでしょうか。5分間の動画でしたけれども、ハンガゼロが作ったですね、動画でした。世界の飢餓の人口が、8億2800万人という数字でした。そして2億ね、何千万人が急に増えてきているということで、それはまあコロナの影響とか、あるいは洪水とかですね、そして、ウクライナとロシアの戦争が続いておりますので、それで穀物の値段が上がったりとかしてですね、本当に、深刻化された状態だということを、覚えることができました。まあ、そういう中で私たちのできることは何だろうかということで、今日は聖書を学びたいなと常に思います。今年のこのハンガゼロですが、この2023年の目標はですね、僕らの世界、私から始めるアクションという、ことでした。私から、始めるアクション、ね、私から始めるアクション、そして私たちの、アクションっていうにも言っていいと思うんですが、まあ、それにふさわしい箇所が今日の皆さんもよく知っているサマリア人の例えではないかなと、そのように思います。今日のルカの福音書に、あなたも行って同じようにしなさいって、語っておられますよね。同じように、あなたも行って同じようにしなさい、神様、私たちが行動することを、願っておられます。そのことを今日の箇所から、共に覚えたいなと、そのように思います。今日は実章の途中から読んでいただきましたけれども、お話は25節から続いております。ここにどうしてイエス様がこの例えを語られたのかが書かれてありますよね。ある律法の専門家がおられて、イエス様のところに来て、先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと、こう質問をしたわけです。イエス様はその質問に、答えたっていうよりも、逆に今度は聖書に何と書いてありますか、あなたはどのようにそれを読んでいますかと、かえってイエス様が質問をされたわけです。そしたら律法の専門家はもう本当に、模範回答をしたわけですね。もうさすが律法の先生だということでありますけれども、心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい、またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとありますと、答えることができました。でイエス様もそれは、本当にそうだと、あなたの答えは正しいと、おっしゃったわけですが、でも彼にかけていたことは実行するということがなくてですね、そこで実行しなさいとイエス様は語っているわけです。で最後のところも、言って同じようにしなさい、私たちも知っているのとするのとは違うと思うんです。サマリアの人は何度も何度も私たちは聞いてきたところであります。知っております。心を尽くし、思いを尽くして神を愛せよということも知ってるし、自分と同じように隣人を愛しなさいということも知ってるけど、私たちは、ね、実際にそれをしているのか、ね、知っているのと、実践する、行うっていうのは別であります。今日そのことを共に、問いたいとこ思うんですね。イエス様は、そしてこの律法の専門家はその話の中で今度は、 私の隣人とは誰ですかと問いかけました。それでイエス様が今日の、例えを語られたわけです。皆さんも今日の箇所はよく知るところであります。地名が出てきましたね。エルサレム、ね、今イスラエルとガザが、本当にねお互いに、戦いをしておりまして、早く終わるようにと願っているわけですけれども、テレにもちょっとエルサレムが出ましたけれどもね、イスラエルの本当に中心の町ですよね。高いところにエルサレムあります。でエリコっていうのは海抜低いところで非常に差があったらしいんですけど、大体27キロぐらいの距離だそうですけども、まあ下るって感じですよね。道を下る。でそこはロートがよく出る危険な道であったようであります。まあ今日のところはそういう場面であります。ある旅人がそこを通ってたら強盗に襲われたと。そして、着ているものを剥ぎ取られ、殴られ半殺ししたままそこに、ね、本当に倒れていたということであります。でそこに、いろんな人が通りました。代表的な方が書かれてあります。祭司が通ったと。祭司はご存知のように神様と人との間に仲介をする、働きをする人で、神様に仕える人でした。多分エルサレムで仕事をしてその帰りではなかっただろうか。で歩いていたらその道に旅人が傷ついて倒れていた。見て反対の道を通っていった。多分関わりたくないって気持ちが強かったと思うんですね。だからそこまで行ったというよりも違う道をそれて離れていったとこう書いてあります。普通の人ではありません。今で言ったらクリスチャンのような人ですよね。クリスチャンに置き換えていいかも。神様信じてる人でした。神様に仕えてる人でした。他の人よりも愛があって当然の人でありましたけれどもね、そこを去っていった。もう一人レビ人も同じようだと書いてあります。レビ人も神殿やそのところで使える人たちでありました。また彼らも神に近くいた人であったとこう思うんですけども、その人も同じようにこれ2つ書いてあるというのはどういうことでしょうか。同じことが2つ書かれてある、重複して書いてある、それはなんか私たち人間も同じじゃないのかなっていう姿でしょうか。私たちもちょっとこう書かれたくないな、時間取られたくないな、犠牲を払うの嫌だな、そんな思いで少しこう道を外して歩もうとする私たちの姿がここに書かれているように思います。そういう中で、まあ、サマリア人が出てくるわけですね。サマリア人はその気づいた旅人を丁寧に扱いました、まあ、そのことが書かれているわけですね。ここで皆さん、当然でないということを知ってほしいと思うんです。このサマリア人の行為は、誰でもできる行為ではありませんでした。というのはですね、サマリア、皆さんもご存知のようにサマリア人とユダヤ人というのは仲が悪かったんです。まあ、今もユダヤ人と他の民族が仲が悪くて結局戦争を起こしてしまうようなことが起こるわけですけれども、ここで、サマリア人という人たちはユダヤ人から特別に嫌われていた人でありました。それはなぜかというと、彼らは 違法人だったんですね。ユダヤ人の血は流れてるけど他の民族の血が入ってた混血児であったからです。まあ、歴史をこう辿っていきますと紀元前721年でありますが、イスラエルの国はアッシリア帝国という国によって囲まれ、町が本当にこの包囲されて攻撃されて、国が滅びました。で連れて行かれた人もおれば連れて来られた人たちもいて、ユダヤ人と結婚しないといけなくなった。ユダヤ人たちはその人たちと結婚せざるを得なくなって混血児ですよね、が生まれて、まあ異邦人になったわけです。ですからユダヤ人はこのサマリア人を受け入れることができなかった、ね、受け入れどころか敵対関係になってたわけです。ですからこのサマリア人はね、いつも自分たちに親切にしてくれないユダヤ人、自分たちをいつも嫌っているユダヤ人、ね、そのユダヤ人を助けたっていう話ですよね。同じ、ね、仲間でありながら助けなかった祭司でありレビ人、そうではなくて敵対にあったそのサマリア人がユダヤ人を助けたのであります。イエス様を教える隣人愛、何人の敵を愛せよということを実行した人でありました。まあ、これが今日のこの例えの物語であります。さて、ここからですけども、私たちはこのサマリアの人の例えから何を学ぶことができるでしょうか、教えられるでしょうか。3つ挙げたいと思います。一つは深い同情心ということです。私たちが身につけたいことであります。深い同情心ですね。サマリア人は気づいた人を見てかわいそうにと思ったと書いてあります。かわいそうに思った、単に同情したということではありません。自分が上でその人は下でっていう、そういう同情ではありません。本当に心からかわいそうにと思った。皆さんももうすでにご存知でしょうけれども、この、かわいそうにっていうのは腹渡がこう揺るごかせる、腹渡がですね、本当にこうごちゃごちゃになるっていうか、そのぐらいのこう痛みっていうか、それがこのかわいそうっていう言葉の意味です。それはイエス様が持ってた心でした。イエス様はかわいそうにっていう思いをいつも持っておられました。マタイの福音書の9章の36節のところにですね、こういう記事があります。また群衆を見て羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われたとあります。羊飼いのいない羊のように弱り果てている彼らをかわいそうに思われた。このサマリア、良きサマリア人はイエス様の姿ではないかとよく言われます。かわいそうに思われた、ね、コロサイ書の3章の12節を開きますと、それゆえ神に選ばれた者を清い愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、 寛容を身につけなさいと教えています。神に選ばれた者、清い愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさいと、おっしゃられております。2つ目、同情心だけでなく実践することです。サメア人の行動は非常に具体的ですね。細かいですね。傷にオリーブとブドウ酒を注ぎました。包帯をしました。自分の家畜に乗せました。宿屋まで連れて行きました。お金を支払いました。そしてまた必要経費を請求してくださいと言って去りました。最後の最後までを心配して、このサマリア人の人は旅人を扱ったのであります。人を愛するということは行動することだ、アクション起こすことだと言っていいでしょうか。ある人は、愛とは、愛するということは単語のいろんな名詞と形容詞とか、こう使い分けしてますけど、動詞だ、愛とは動詞になるんだ、使える、与える、ね、ブドウ酒を注ぐ、包帯をする、乗せる、連れる、連れていく、全部これ動詞です。渡す愛っていうのは動詞、アクションと言っていいでしょうか。この律法の専門家に足らなかったところ、イエス様は知っていました。あなたも言って同じようにしなさい、あなたも言って同じようにしなさいとイエス様はおっしゃったのです。この律法の専門家はもしかしたら、なんていうんでしょうかね、机上の人っていうか、部屋で勉強ばかりしてたかも分かりません。律法を調べて学者としてね、一生懸命調べたり研究したりして、そういう人であったかも。実際に出かけていって、そしてそこで苦しんでいる人たちを本当に見てたのかというのことも考えることができます。3番目、特定な人を限定しないということです。律法の専門家は隣人を限定してたようであります。その隣人とは家族であり、同胞のユダヤ人でありました。罪人や異邦人、外国の人、苦しんでいる人、ここで言った強盗に襲われている人は入っておりませんでした。イエス様は限定しているでしょうか。それではありません。イエス様は限定しておりません。イエス様の視点は、私の隣人は誰ですかと、その問いに対して、強盗に襲われた人の隣人を聞いております。 で誰ですかって聞いたらその行いをした人だというふうに日本の先生を答えておりますけれども、私の隣人っていうことではなくて、自分が隣人になる、強盗に襲われた人の隣人になる、まあこれは色と苦しんでその隣人になる、貧しい人の隣人になる、それはもう広いです広がりがそこにあると思う。自分の隣人っていうとなんか、ね、自分の、まあ、家族、近所の人、知ってる人、日本人、なんかそんなこう限られていくような気がいたしますけども、私の隣人、その人の隣人になれ、それは限りないです。全部できません。広がりすぎて、でもイエス様は全ての人を愛するようにと教えているのだと思います。まあ、特にこうして傷ついた人の旅、隣人になりなさい、弱い人の隣人になりなさい、苦しんでる人、貧困、気が覚えてる人の隣人になりなさい、そのように教えているのだと思います。今日のこの良きサマリア人の例え、イエス様が語られたこの例えは今日ずっと語られてきましたし、ここからいろんな人道支援団体がたくさん生まれてきました。この聖書のところから出てますね。世界赤十字社もここから出てますよね。で皆さんに一つの団体を紹介したいと思うんですが、アメリカにですねサマリタンズ・パースという団体があります。福音派の教会によってこう、協力によって生まれた、団体であります。1970年牧師をしていたボブ・ピアスという人が創立をされました。まあハンガゼルのような活動をしております。そのハンガゼルも日本に支部があるんですが、世界的な団体ですね。国際飢餓対策機構、世界にある組織です。そして世界の飢餓、あるいはそういう救援、救援の緊急支援をしているし、教育支援をしたり、いろんな働きをしておりますけれども、このサマリタンズ・パースもその一つであります。日本では東日本大震災の時にアメリカからその団体が来て活動しました。まあもちろんいろんな国から来ましたよね。ボランティアでいろんな団体が入ってきました。でそのサマリタンズ・パースもその一つです。僕の知り合いの牧師の息子さんがそこに入って今活動をしています。このサマリタンズっていうのはこのサマリア人がサマリタンですよね。ここから来てるんです。もう本当にたくさんここから始まったキリスト教の支援団体が数え切れないほどあるのであります。アクションを起こしてきたのです。あなたもそのようにしなさい。ある人が示されてアクションを起こして そして今もその働きが続けられているし発展しているのであります。私たちにとって隣人を愛すること、自分が隣人になるということ、敵を愛するということが大変難しいということを覚えます。なかなかできませんというところがあります。でも神様の愛、イエス様の愛を受けた者として、神様の憐れみを受けた者として、私たちはできるところから、いつも言う言葉ですが、あなたのできることから、小さいところからアクションを起こしていく、それが大切なことではないかなと思います。あなたから起こるアクション、私から始めるアクション、私たちから始めるアクション、日和教会の歴史をたどっていきますと、日和教会に全日本国際飢餓対策機構の働きをしている先生がここに来られて講演をなさいました。そこにおられ、私はいませんでしたけども、そこにいた方たちがおられると思うんです。そこから支援が始まりました。そして今も続いております。藤江さんたちが帰られて、市原先生との働きを知ることができました。子どもたちの学校を作る、運営する、その支援を続けてきました。アクション、私たちのアクションです。一人一人のアクションです。私たちもまたそれを受け継ぎながら、まだ参加されていない方はまた参加してください、ね、あなたも行って同じようにしなさいと主は進めています。先週の、先週というか昨年のこの食料で覚えての礼拝思い出します。先ほどのね、世界人飢餓の人口が多いということと、そして私たちは自分たちの 食生活、食料をロスにしていないかっていう、そういう統計も学びました。どれだけロスしているか、どれだけロスしているんだろうか、反省させられたことであります。いつもこの時、ね、同じように考えてみたいなと思います。そしてロスを少なくする、また一食分を捧げていく、そういう気持ちをいつも持っていきたいと思うんです。お祈りをいたしましょう。神様、今日の御言葉をありがとうございます。良きサマリア人の例えでありましたけれども、あなた方も言って同じようにしなさいとおっしゃったイエス様の言葉を受け止めました。どうぞ神様、私たちに必要なことは行動に移すことであります。アクションを始めることであります。どうぞさらに私たちに主よ、お望みください。示されたところに従って、神様、苦しんでいる人たちの 隣人となっていけますように、すべての人のために祈りつつ、示されたことを行っていけるように私たちを助けてください。ここに集うお一人お一人の日々の生活が守られて祝福されていることを感謝します。どうぞお一人お一人の歩みの上に主が望んでくださるように、そしてまたそれぞれに主がなすべきことを教えてくださるようにと心からお願いを申し上げます。今日集えなかった兄弟姉妹たちのうちにも望みください。病んでいる者を癒し、高齢で本当に思うようにいかない生活を送っている方々の上に主の助けが豊かにありますようにと祈ります。ウクライナのロシアの戦争に続いて、イスラエルとまたガザの争いが起こっております。本当に悲しいことでありますし、心が痛みます。どうぞこれ以上被害者が出ませんように、一日も早く和平が結ばれますように、和解できるように、平和をあなたが与えてくださるように切にお願いをいたします。これの感謝と願いをイエス・キリストの皆を通して祈ります。アーメン。